神の御子イエス・キリストが人としてこの世に来られたことをお祝いするクリスマス。約束されていた救い主が約束の通りに誕生されたというこの素晴らしい出来事は、これまでに多くの人々に計り知れない喜びを与えてきました。思い返してみれば、一番最初のクリスマス、イエス様の誕生の知らせを耳にした者、彼らが取っていた行動は同じでした。御使いによって、今日ダビデの町で救い主がお生まれになりましたという知らせを聞いた羊飼いたちは何をしたか。彼らは知らせを聞いてすぐに救い主を探し当て、それが確かな事実であると目の当たりにして、感謝を捧げ賛美していました。ルカの2章の20節にこうあります。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったって。また星に導かれるままイエス様のもとへとたどり着いた東方の博士たちは何をしていたかって、彼らも同じでした。彼らも救い主を目の当たりにして喜び、その前にひれ伏してこの方を褒めたたえていたわけです。マタイの2章の11節にこうあります。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げたって。こうして羊飼いにしろ博士にしろ、イエス・キリストの誕生という出来事に心を止めた者たちは、そのあまりの素晴らしさに感謝を捧げられずにはいられませんでした。彼らの心は喜びにあふれていたわけです。そしてそれは今の私たちも何ら変わりません。神の御子が人としてお生まれになったというこの知らせは、今の私たちのうちにも大きな喜びをもたらしてくれるわけです。でも実際はどうでしょう。果たして私たちは今日このクリスマスを考えるときに心から喜んでいるでしょうか。キリストが人として来られたというこの素晴らしい知らせは、羊飼いや博士たちのように私たちの心を驚かせ、賛美に満ち溢れさせるでしょうか。残念ながら私たちはこの点において難しさを覚えてしまうことがあったりします。時にその難しさは忙しさからやってくるのかもしれません。クリスマスが近づいてくれば、私たちはいろいろな忙しさというものを覚えることがあります。その日を家族で過ごすことを考えている人は、その用意に追われているかもしれません。子供や友人、大切な人にプレゼントを買うことに追われているような人もいるかもしれませんし、クリスマスだけじゃなくて年末が近づいているからこそ仕事に追われている人もいるでしょうし、また教会にあっても様々なクリスマスの働きがあって、その準備に追われている人もいるでしょう。そうやって忙しい日々に私たちが置かれてしまえば、クリスマスの本当の意味というものをしっかりとゆっくり考え、感謝することよりも目の前の出来事に心がとらわれてしまうことがあったりするわけです。また時にその難しさというのは、慣れやよく知っているということからやってくるものかもしれません。馬小屋でお生まれになったイエス様、野蛮をしていた羊飼い、捧げ物をやってきた東方の博士たち、そんなキリストの誕生に関する話というものを毎年毎年耳にしているからこそ、もう自分は知っているという、そんな思いになっているかもしれません。そういった慣れが私たちのうちに間違った態度を生み出すことだってあるわけです。だからこそこのクリスマスのこの時期に、私たちは今一度最も感謝するべきイエス・キリストの誕生、その姿に目を留めてみましょう。少し立ち止まってみて、 皆さん自分自身のこととしてこのキリストの誕生というものを考えてみましょう。特に私たちは今日を含めて全3回にわたってこのピリピの2章のところからへりくだられた王の誕生について考えていこうと思います。なのでもしまだこのクリスマスの本当の意味を知らない方がおられるのであれば、ぜひそのことを一緒に考えてみましょう。なぜキリストの誕生が最高の喜びの知らせなのか、そのことをこの機会にぜひ知ってください。そしてその素晴らしさはもう知っておられると言われる皆さん、愛する主の誕生の偉大さ、それを改めて考えてみましょう。そしてそれを考えるときに一緒にその知らせの喜びを心から賛美しましょう。ということでまずいつものように御言葉をお読みしたいと思います。ピリピを開いていただいて、ピリピの2章、今日私たちは6節、ほぼ6節しか見ませんけれども、全体を考えるために1節のところから11節のところまで一度お読みします。1節から11節まで一度お読みしますので、それぞれ見てください。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。さて、私たちはイエス・キリストの誕生についてこれから少し時間をかけて考えていくわけですけれども、その前にまず大切なことなので、このピリピ2章の流れを少し皆さん覚えておいてください。もう一度ちょっと1節のところをご覧いただきますと、このように記されていました。1節2節、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいって、読んだ時に気づかれたかと思いますけれども、パウロはここでピリピの兄弟姉妹たちが一致することを強く求めていました。同じ神の家族に属する信仰者たちが同じ愛の心を持って、心を合わせて一つのものとして生き続けていくということを願っていたわけです。そしてその一致というものを保っていく上で鍵となるのが謙虚さでした。へりくだりでした。このように3節4節は続いていきます。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。パウロは信仰者一人一人が高慢になること、それを決して良しとはしていませんでした。むしろそんなプライドというものが教会の一致を乱す大きな影響を及ぼすものであるからこそ、すべての人々がへりくだって他の人を 顧みるということ、そのことを求めていたわけです。でも皆さん、同時にこの謙虚さというものを述べる上で、パウロはじゃああとはそれぞれが自分で考えて行いなさいねなんて漠然に教えていたわけではありませんでした。そこには明確な明白な模範となる存在がいたわけです。一体誰かって、だからこそ彼はこのように5節で述べるわけです。5節を見たときに、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものです。って模範って誰でした？その模範とはもちろんイエス・キリストでした。そして御言葉はそんなキリストの最高の模範に倣って歩んでいくということを、もちろんピリピの兄弟姉妹たちに求めていたわけですけれども、でも同じように今を生きる私たちにも求めているわけです。キリストの弟子として歩んでいるのであれば、私たち一人一人がキリストの姿に倣って減り下り、互いに使い合っていくということが大切でした。でもちろんこのことに関してはイエス様ご自身も求めておられたんだということを、私たちは別の箇所に見て取ることもできます。覚えてます？例えばあの最後の晩餐の席において弟子たちの足を洗われたイエス様が、その後このように言われていました。ヨハネの13章の13節から15節のところに、あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます、あなた方がそれをそう言うのは良い、私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。ってイエス様は模範を示されていました。ですから私たちがこの減り下ることにおいて成長を目指していくためには、私たちはいつもこのキリストの模範を覚え続ける必要があるということです。誰一人として例外はいません。この方によって救われて新しくされたものはみんな主が残してくれたその模範というものを正しく学び続けていく必要があるわけです。そしてこれこそがもちろん自分自身の成長においてとても大切なものであるだけでなく、教会全体の一致にとっても欠かせないものになるわけです。パウロは言ってました。皆さん一致してくださいって。でも一致するための鍵は何ですかって。一致するための鍵は謙遜になることです、減り下ることです。って減り下ることってどういうことですかって、イエス・キリストの模範を見なさいって。そんな流れでもって私たちが見ていきたい、この特に6節以降の話になっていくわけです。この流れを覚えた上で、じゃあ実際の内容を見ていきましょう。今回はピリピの2章、特に6節のところを見ますけれども、神の御子が人として誕生されたというこの素晴らしい知らせについて、減り下るということを中心に共に考えてみましょう。改めて6節見ていただいて、このように書いてました。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えずって。でここで皆さんにまず気づいてほしいことがあります。それはパウロがキリストの減り下りというものを考えたときに、すぐに貝羽桶に寝かされている赤ん坊の姿に目を向けさせていたのではなかったということです。彼は人として来られたイエス・キリストの姿を覚えるその前に、まずそれ以前の姿を人々に考えさせようとしていました。別の言葉で言うならば、どれだけ低くなられたのかを正しく捉えるために、そもそも天においてこの方がどれほど高い地位についておられて、そこからどれほど減り下られたのか、どれほど下ってこられたのかを見せようとしていたわけです。 で、これは皆さんとても大切なことになります。というのも、私たちがこのイエス・キリストの誕生というものを考える際に、私たちは時に視野というものを非常に狭めて考えてしまうことがあったりします。なことありません？例えば、ある人はキリストの誕生というものを考えるときに、この方が約束通りにダビデの町ベツレヘムに生まれた、そのことを覚えているかもしれません。また、ある人は布にくるまれた貝羽桶に寝ておられるということ、そのことを覚えているかもしれません。確かにそれらの場面のうちにも、私たち主の示された謙遜というものを見て取ることはできるわけです。でも同時に、私たちは実際にイエス様が人として誕生されたその場面にだけ目を向けるのではなくて、もっと大きな目でこの素晴らしい出来事というものを考える必要があるわけです。パウロはそのことをしてました。だからこそ、キリストの誕生について彼が触れるときに、彼はキリストが人として実際に来られるそのよりもはるか前から、この方がどれほど栄光にあふれた存在なのかということにまず目を向けさせていました。私たちがどれほどの高みから下られたのかということを正しく覚えることが、どれだけ減り下られたのか、どれだけ低くなられたのかを覚える上で欠かせないということです。そして私たちは特にこのパウロの言葉、特に6節の言葉の中から、人として生まれる前の、人として生まれる前、受肉前のイエス様がどんなに高いところにおられたのかを見て取ることができます。2つ見て取ることができます。どれほど高いところにおられたのか、まず6節の前半を見てください。一つ目が記されています。6節、キリストは神の御姿である方なのにって。この言葉のうちに見て取れる一つ目に重要なこと、それはキリストはすべての初めから永遠に神様であるお方だということです。一つ目の言葉のうちに見て取れるもの、それはキリストはすべての初めから永遠に神様であるお方だということです。この方は赤ん坊として馬小屋に生まれる、それよりも前から神の御姿として存在しておられた永遠の神様でした。で、この6節の前半部分を見るときに、特に皆さん2つの言葉に注目してみてください。まず、パウロはキリストは神の御姿である方と言ってました。神の御姿であるっていう、このであるという言葉、覚えていてほしいのは、このであるという動詞には現在形の分詞が用いられているということです。現在形の分詞というものが用いられています。難しいと思った方、だからなんだと言われる方いるかもしれませんけど、でもこれにはとても大きな意味があります。パウロはここであえて過去形を用いたりするのではなくて、現在形で記していました。言い換えればどういうことかって、言い換えれば、皆さん、パウロは神の御姿であるキリストのその状態というものが継続的なものであること、いつまでも続いているものであること、そのことを強調していたということです。現在形で書くことによって、その状態が継続的なもの、いつまでも続いているものであることをパウロは強調していました。イエス様はある時点では神様で、ある時点では神様でなくなったということでは決してありませんでした。イエス様はこの地上に人として来られる前は存在しておられなかったのでもありませんでした。この方はすべての初めからどんな時も変わることはなく、いつも完全なる永遠の神様として存在しておられたわけです。そのことに関して、もちろん御言葉はいろんなところではっきりと示してくれています。 例えばコロサイの1章のところを見てみると、コロサイの1章の17節のところにはこうありました。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っていますって。またヨハネもはっきりとこう述べていました。私たちもよく知っているヨハネの1章の1節から2節のところに、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられたって。このはじめから神様と共におって、神であった言葉は一体誰のことを言うんでしょうって、続く14節のところにこう記されてました。1章の14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたって。神である言葉は人としてこの地上に来られました。私たちの間に住まわれました。もちろんこの方こそイエス・キリストのことだったわけです。そして何よりもそのイエス様ご自身がこのようにはっきりと口にするわけです。ヨハネの8章の58節のところを見るときに、ヨハネの8章の58節のところにイエス様は彼らに言われたって、まことにまことにあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのですって。ですからこれらの御言葉からも明らかなように、イエス・キリストは人として現れるその前から永遠に存在しておられたお方でした。人として来られたのがスタートだったわけではありません。人として来られる前から永遠に神様として存在してたわけです。でも皆さんに注目してほしいのはそれだけではありません。もう一度ピリピのところに戻った時に、これにこの一つ目の言葉に加えて二つ目に注目してほしいのは、見姿というこの言葉です。キリストは神の見姿である方って、そうパウロは口にしてました。この見姿っていうのは一体何を意味しているんでしょう。どうでしょう、私たちがこの姿っていう言葉を耳にするときにどんなものを思い浮かべます。もしかしたら真っ先に思い浮かべるのは何かが持っている形であったり外見とか格好かもしれません。試しに国語辞典で調べてみても、そこにはものの全体としての形、ものの全体としての形とか様子、体の格好、人の身なりというような意味が載ってました。外見とか格好のことを言うわけです。でも皆さんどう思います。ここでパウロがキリストは神の見姿である方って言った時に、パウロは実際にイエス様は神様ではないけど、でもそのような格好とかそのような様子をしておられるお方なんだって、そう言わんとしたんでしょう。どうでしょう、もちろんそうではありませんでした。ここで見姿と訳されている言葉ですけれども、これにはギリシャ語のモルフェという言葉が用いられています。モルフェという言葉が用いられるわけです。そしてこの言葉には確かに外見とか姿っていう意味もあります。でも皆さんに知っていてほしいことっていうのは、残念なことにこのモルフェっていう言葉を姿とだけ訳すのは、この言葉が持っている意味を十二分には伝えることができていないということです。実を言うとこれにはもっと深い意味が含まれていました。じゃあどんな意味があるのかって、このモルフェっていうギリシャ語ですけれども、これにはもともと内側の性質と一致する外側の現れ、内側の性質と一致する外側の現れ、内面的な本質に対応する外面的な現れ、内面的な本質に対応する 外面的な現れといったような意味を表したりします。難しいと思われた方、言い換えるとこういうことです。この言葉っていうのは、その人物の内側にある性質や本質というものがそのまま外側に現れること、内側に存在しているその性質が完全に表されているその姿のことを指すわけです。ですからキリストが神の見姿、神のモルフェだとそうパウロが口にしたときに、パウロは単に外側のだけの話をしていたわけではありませんでした。キリストの外見の話をしていたわけではなかったわけです。そうではなくて、キリストがその本質において、その内側の性質において、間違いなく完全な神様であることを明らかにしていました。キリストは神様のようなお方ではありませんでした。この方は確かに栄光に満ち溢れた永遠に変わることのない神様そのものでした。だからこそ、覚えてます？イエス様がご自身のことを、アブラハムが生まれる前から私はいるんですとそう口にしたとき、その言葉を聞いてユダヤ人たちは何かをしようとしました。何しようとしました？先ほど見たヨハネの8章の58節の続きに、59節にこのように書いてました。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとしたって。なんで石を投げつけようとしました？なんでそんなことしました？それはイエス様の言葉が何を意味しているのかというものを彼らが理解していたからでした。彼らはイエス様がご自分を神様なんだと言われていることに対して気づいてたわけです。また同じことは別の箇所にも見て取ることができます。イエス様がヨハネの10章でも彼を取り囲んでいるユダヤ人たちとこんなやり取りをされていました。ヨハネの10章の29節から33節のところに、10章29から33に、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとしてまた石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか？ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。ですから、こういった御言葉を私たちが見るときにはっきりと分かること、それはイエス・キリストが昔も今もそしてこの先も変わらない誠の神様だということです。この方は単なる一人の優れた預言者でもなければ、良い教師の一人でもありません。最高の御使いの一人でもなければ、神様に限りなく近いような存在でもありません。この方は疑いようもなく栄光にあふれた神様ご自身でした。この方こそ世界のすべてが存在するその前から永遠に存在しておられた、そんなお方でした。この方こそ圧倒的な力を持って世界を創造された、他に並ぶものなんて一切ない大いなる神様だったわけです。イエス・キリストは人としての姿をとってこの世に来られる前から永遠に存在しておられる神の栄光の輝きでした。御言葉はこんなふうに言います。ヨハネの17章の5節のところを見れば、イエス様は祈ってました。ヨハネの17の5には、今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていました、あの栄光で輝かせてくださいって。またヘブルの1章の2節から3節のところを見てみても、ヘブルの1章の2節から3節にも、神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。 御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。皆さん、これが神の御子の姿でした。皆さん、これが全ての初めから存在しておられたお方の偉大な姿でした。この方は確かに完全な永遠なる神様でした。他の誰とも比べることのなんてできない輝かしい神の栄光の輝きでした。でも皆さん、ここで止まるわけです。ここで私たちが考えるべきことは、この偉大な神様が永遠に存在しておられた唯一まことのこの神様が人となられたということです。へりくだってこの世に来られたということです。一番最初から最初からずっと存在していたその永遠なる神様が人として来られたって、一体どれほどキリストはへりくだられたんでしょう。この方はどんなに高いところから下られたんでしょう。そして皆さん、もし私たちがこの方の模範というものを覚えるのであれば、私たちはどのようにして自分をへりくだらせようとするでしょう。ジョン・カルバンがこんな言葉をかつて残してました。ぜひ皆さん見ていただいて、彼は言うわけです。神の御子がこれほどまでに高いところから下られたのなら、無に等しい私たちが高慢になるのはあまりにも馬鹿げたことです。無に等しい私たちが高慢になることはあまりにも馬鹿げたことです。でもどれだけ高くから下られたのかを私たちが覚えるときに、まさにその通りだと思いません？よく立ち止まって考えてみましょう。だって世界の創造主なるそのお方が被造物である人の形を取られたわけです。絶対的な権威を持つその全知全能のお方が、皆さん、弱さを覚えるものになられたわけです。すべてのものに崇められて使えられるべき、そんな主権者が使えるものになられたわけです。想像できます？私たちの限られた頭では完全には想像なんて理解することもできません。でも私たちが、神の御子がこんなにも高いところから下られたんだということ、そのことを本当に覚えるのであれば、私たちがそのことに目を留めるのであれば、果たして私たちのようなものが何か一つでも誇り高ぶることができるものがあるんでしょうか。自分自身もこのメッセージを考えるときにすごく考えさせられました。何を考えさせられたかって、こんなにもへりくだられされたこの方の前で高慢に震えるような、そんな時なんてあっていいのだろうかって。キリストは一番最初から永遠の神様としておられた、そんな存在でした。その方がへりくだられたって。でも皆さん、これで終わりでもありませんでした。驚くのはこれだけじゃないわけです。この方はそうやって天で最高の地位というものを占めていただけじゃなくて、それに伴う最高の特権というものも有していました。それが皆さん2つ目になります。 私たちがこの6節に見て取れる2つ目に重要なことになるわけです。受肉前のキリストの姿を私たちが覚えるときに考えられる2つ目に大切なこと、それはこの方は全ての特権を有したお方だということです。この方は全ての特権を有したお方でした。全ての力を、権威を、権力を、特権を持っておられるお方でした。もう一度6節を見ていただくと、このように続いてましたよね。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えずって。でここで鍵になるのが、この捨てられないとは考えずっていうこの言葉です。捨てられないとは考えずって。でもしかしたらこの箇所をパッと読まれた時に、ある人はこんなふうに考えたこともあるかもしれません。キリストは神の在り方を捨てられないとは考えずに、そうあったと。これはイエス様が神様としてのその姿を一部でも捨ててしまわれた、そのことを言ってるんだろうかって。人となられたその時にイエス様は神様としての在り方を捨ててしまって、 100% 神様ではなくなってしまった、そんなことを言ってるんだろうかって。どう思います？もちろんそうでは決してありません。この方は人として来られる前も、また来られた後も変わることなく完全な神様でした。先ほども私たち見てきたように、イエス様はご自身が地上に来られる前も、また来られた後も変わらずご自身が神様であるんだということを繰り返し繰り返し訴えてたわけです。アブラハムが生まれる前から私はいるって、私と父とは一つですって、そのような言葉を大胆に述べて続けていたからこそ、ユダヤ人たちはそんな彼が神様を冒涜しているんだと言って、石打ちにして何度も何度も殺そうとしてたわけです。ですから間違いなくイエス様はその本質において、初めから終わりまで変わることのなく完全な神様の見姿でした。じゃあ皆さん、ここでパウロが神様としての、神の在り方を捨てられないとは考えないってそう口にしたとき、一体これは何を意味してたんでしょう。大切なのはこの言葉が持っている意味です。この捨てられないって訳されてますよね。まず捨てられないっていう言葉ですけれども、これは何かを力ずくで手にしようとすること、何かを力ずくで手にしようとすること、とか何かにしがみついて手放そうとしないこと、何かにしがみついて手放そうとしないこと、またもっと言えばこの言葉を自分の益のために利用すること、といったふうに考える先生たちもいます。自分の益のために利用することって、つまり皆さん、ここでキリストは神の在り方を捨てられないとは考えずって言ったときに、何を言わんとしてたのかって、それはイエス様は確かに神様である方にもかかわらず、ご自身が持っている力であろうが、権利であろうが、立場であろうが、そういった全てのものを自分の益のためには利用しようとは考えなかったということです。イエス様は確かに神様でした。永遠に存在されている、そんな誠の神様でした。この方が持っておられるご自身の力や権利、立場、そういったものをご自身の益のために利用しようとは考えなかったということです。ロバート・バウマンという先生がこんなふうに分かりやすく教えてくれています。パウロの言葉についてこんな説明を加えるわけです。見ていただくと、キリストはその性質や栄光の見姿において 神でありながら利己的な行動を取らず、自分の欲しいものを何でも手に入れ、優れたものとして扱われることを要求しませんでした。全能の神にとって当然と思われるような行動を取らなかったのです。すごいことが書いてあったと思いません？ここにイエス様は見てきたように間違いなく完全な神様でした。だからこそありとあらゆることをご自分の意のままにする権利というものを持っておられるわけです。天において天使や聖徒たちによって崇められるということも、永遠の初めから持っておられた父なる神様と聖霊なる神様との交わりを楽しむということも、この方はご自身の権利として持っているわけです。その権利というものをご自分のために用いたところで、誰一人として文句なんていうことなんて到底できない。それが当然値するお方なわけです。だって神様ですもん。でもそれにもかかわらず、イエス様はその特権をご自分のために使おうとはされませんでした。この方はご自分を喜ばせるために天で持っておられるその特権や権威を用いようとはされなかったわけです。じゃあその代わりに何したかって、イエス様はそのご自分の持っておられるそのような権威というものを一時的に横に置いて、人として使えるものとしてこの地上に来られたわけです。皆さん、何度も言いますけど、イエス様にはご自分が持っておられるその特権権利というものを主張すること、その力も立場ももちろんありました。当たり前にあったわけです。でもそんな最高の特権というものを自ら犠牲にしてこの世に来てくださり、父なる神様の御心に従って自分に与えられたその働きというものを全うされたわけです。少し思い返してみてください。私たちはイエス様が示された一つの模範というもの、一つの姿というものをマタイの26章の中に見て取ることができます。覚えてます？ゲッセマネのあの丘で兵士たちが自分を捕まえにやってきた時に、イエス様はなんて口にしてました？こう言ってましたよね。マタイの26章の53節のところに、剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます。このあと、それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかって。どうなんでしょう皆さん、イエス様がこう口にされた時、この言葉はただのハッタリだったんでしょうか？十二軍団よりも多くの御使いを使わして取り囲む兵士たちを全て滅ぼし尽くしてしまうことはただの口先だけで実際にはできなかったんでしょうか？もちろん容易にできたわけです。イエス様にはその力も権利も当然あったわけです。でもそうすることはありませんでした。でもなんでだと思います？なんでそれをしなかったんでしょう？さっきの続きにこう書いてるわけです。26章の54節を見ると、マタイの26の54に、だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうって。聞きました？イエス様は自分のことを考えていたのではありませんでした。自分の望みや願いを叶えることを優先していたのでもありませんでした。そうではなくて、父なる神様のご計画が成し遂げられるということに心を止めていたわけです。そしてその妨げになるようなものであれば、ご自身が持てるその力や権利というものも行使されようとはしませんでした。でもね皆さん、 この状況をよく考えてみてください。イエス様はご存知でした。何を買ってこれから兵士たちに捕らえられた自分が恥ずかしめを受けて鞭を打たれた後十字架につけられるというそのことです。それがいかに辛く耐え難いものなのかということをイエス様もご自身よく分かってました。だからこそイエス様は兵士たちがその捕らえに来るその直前にまで自分のことを待ち受けているそのあまりの苦しさを前に悲しみもだえながら、父よって、御心ならばこの杯をどうぞ私から取り除いてくださいとそう祈ってたわけです。思いません？そういった苦しみを阻止する方法を、そういった痛みというものを回避する方法をもし自分が持っているのであれば、自分のことだけを考えて自分の益のために行動するということはいかに簡単で容易なことでしょう。でもイエス様はそれをされなかったわけです。イエス様はどんな状況に置かれようとも最後まで御心に従うことを選択し、自分のために権利を用いることはありませんでした。こうしてイエス様は天においても地においてもご自身の持てるその神様としての特権を捨てられないとは考えられませんでした。神の在り方を捨てられないとは考えなかったわけです。この方は自分のことを一番にしていたのではありませんでした。皆さん、何度も何度も言いますけど、イエス様にはご自分が持っておられるその神様としての特権を主張する権利は間違いなくありました。そしてそれを主張しても誰もノーなんて言えませんでした。その通り神様がなされるそのようなお方だったわけです。しかし自分のためにそれらを使って自分を喜ばせることを選ぶのではなくて、父なる神様の御心に従うということを望まれたわけです。そして何よりイエス様はご自身をへりくだらせて人としてこの世に来られ、私やあなたのようなそんな罪人のために十字架にかかるということを自ら選んでくださったわけです。すべての初めから存在しておられるその永遠の神様がありえないほど高く栄光にあふれたそのところから、私たちのために計り知れないほどの犠牲を払って低くなってくださったわけです。神の在り方を捨てられないとは考えずに、本来なら行使することのできるその力や権利というものも一時的に横に置いて、使えるものとしてこの地上に来てくださったわけです。皆さん、一体どれほどの犠牲をこの方は払ってくださったんでしょう。どんなに高いところからこの方は下ってこられたんでしょう。自分のこととしてよく考えてみてください。私たちが御言葉を見るときに、御言葉ははっきりと私たちがみんな罪と罪禍の中に死んでいて、生まれながらに神の御怒りを受けるべきその存在であると明らかにしてました。本来であれば私たちは自分たちを作ってくださったその創造主なる神様に従ってこの方を礼拝する者として生きていくべきにもかかわらず、それを自ら拒んで好き勝手に逆らって生きてたわけです。だからこそ私たちはみんな一切の罪や汚れというものを受け入れることのなさらない清い神様の前に、ただ裁かれるべき身からにのみ値するそんな存在でした。 こんな罪に汚れたどうしようもない罪人の私たちには、自分たちの力で自分たちをどうすることもなんて到底できるはずもなく、一切希望のないどん底にいたわけです。そしてそれは自分たちの罪のゆえでした。でもそんな私たちのために、神の御姿であるイエス・キリストが、栄光にあふれた神の御子が、ご自分のその特権というものを横に置いて、罪のためのなだめの供え物として死んでくださいました。本来であれば私たちが受けるべきその罪の罰や神の怒りというものを、この方が身代わりとなって十字架で受けてくださったわけです。そして自分の罪を心から悔い改め、この方を自分の救い主として信じ受け入れる者に、罪の許しを、救いを与えてくださいました。一切そのような救いに預かるに値しない私たちに、主が神の在り方を捨てられないとは考えずに、まず憐れみの手を差し伸べてくださったからこそ、私たちはただ罪の許しに預かることができたわけです。私たちが何かをしたのではありませんでした。一方的にこの方がそのように働いてくださったわけです。一体どれほどの犠牲を払われたんでしょう。一体どれほど高いところから下ってきてくださったんでしょう。そしてこんなキリストの模範というものを私たちが覚えるときに、皆さん、果たして私たちが互いの間で示しているそのへりくだりとは一体どのようなものでしょう。自分の権利などを横に置いて、自ら進んで犠牲的に相手に仕えようとする、そんな態度でしょうか。自分の良い時も、たとえ悪い時でさえも、自分のことを真っ先に考えるのではなくて、他の人の益となることに心を止めようとする、そんな態度でしょうか。それとも自分の権利や思いや願いや考えや、いつも自分のことを主張し、いつも自分の益のために全てをなそうとしているでしょうか。どうでしょう。キリストが、神の御子が、神の在り方を、ご自身の権利を捨てて私たちのためにまず与えてくださったということ、そのことを覚えるときに、果たして私たちは同じように自分の権利というものを喜んで手放そうとしているでしょうか。主と周りの人に喜んでへり下って仕えて、自ら進んで、主が自ら進んで与えてくださったように与えようとしているでしょうか。それとも自分のものは何でも、決して自分がしがみついて話そうとしないでしょうか。これは皆さん、自分自身が自分自身に問うことです。もし私たちが神の御子の謙遜を知っているのだとすれば、知識ではなく本当に知っているのだとすれば、どんな謙遜を私たちは明らかにしようとしているでしょう。そしてもう一つ、皆さん、最初にこの御言葉の文脈を考えたときに、私たちはパウロが兄弟姉妹の一致というものを願って、その鍵として謙遜というものを挙げていることを見ました。同じ種の憐れみによって救われた家族というものが一つとして生きていくようにと、そう命じられていたわけです。だとすれば、私たちはよく考えなければいけません。私たちは誰一人として自分の力でも知恵でも行いでも、それらのものによって救われ、神の子供とされたものはいないわけです。 すべてが始めから終わりまでこの方の大きな憐れみ、偉大なへりくだりの御業のゆえでした。にもかかわらず、もし私たちが互いの間で高慢になっていたり、互いを非難して傷つけ合っているのだとすれば、互いに人を自分よりも優れたものと思わずに、自分自身のことだけを考えて同じ神の家族に喜んで仕えようとしていないのだとすれば、間違いなくそれは主の前に罪だということです。パウロは私たちが今日見たこの中に、あなた方の間ではそのような心構えでいたらいいですよって提案していたのでもありませんでした。キリストイエスのうちに見られるそのへりくだりというものを、私たちもその心構えでいなさいと命令してたわけです。私たちにはその責任があるということです。だからこそ私たちは今日学んだこのキリストの模範を思い起こすことです。そして私たちのうちに罪があるなら、過ちがあるのであれば、神様の前に心から悔い改めて歩んでいくことです。今日私たちはキリストが初めから存在されていた永遠の神様であって、全ての権利を有されるそんなお方であるんだということを考えました。皆さん、この方は最も高いところから下られて人となられたお方でした。これが私たちが一つ目に見るキリストのへりくだりの模範でした。感謝だとも思いません？皆さん、イエス様はこのようにして私たちに、私たちのためにこの地上に来てくださったわけです。だとすれば、その死を知った私たちの責任は、この偉大なへりくだられた王であるこの方の姿を覚えて、この方の誕生というものを覚えて、心からの感謝を持って歩んでいくことです。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。御言葉を通して神様、私たちはイエス・キリストがどれほど高いところから下ってこられたのかということを見ることができました。永遠の初めから神様として存在しておられた栄光の輝きが、ご自身の持っているその権利というものを横に置いて、人に仕えるものとして来られました。ましてや十字架にかかってくださいました。その大きな犠牲を覚えるときに、その大きなへりくだりの模範を見るときに、私たちはあなたの前にへりくだって感謝を捧げます。どうか神様は私たち一人一人がこの主のへりくだりを、謙遜のこの姿をよく心に留めて、この主によって救われたものとして、自分自身も主の前にへりくだって、そしてお互いにへりくだって仕えていくことができますように。神様、こんな素晴らしい主の救いを知っている私たち一人一人が、この主の栄光を表すために、この主の素晴らしさを賛美するために、どうか地上に残されている一日一日を、その思いを持って常に歩むことができますように。どうか私たち一人一人のその心に、神様、続けてチャレンジを与えてくださり、またどうか私たちが御言葉に立って歩み続けれるその助けと守りを与えてくださいますように。この御言葉を心から感謝いたします。またこの素晴らしい真理に心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。Amen.